起来为今天的礼拜献上祷告。
続けて本日の礼拝のために共に祈りましょう。
亲爱的天父，感谢赞美你。
愛する天のお父様、賛美しあなたに感謝を捧げます。
谢谢你带领我们又一次在你的圣殿聚集，一起来敬拜你。
あなたがまたこのように私たちを集めてくださって、あなたの宮の内で賛美礼拝ができることをありがとうございます。
谢谢你赐给我们好的天气。
このような素晴らしい天気をありがとうございます。
有些地方的樱花都已经开了。
すでに桜が咲いているところもありますけれども。
主啊，你造天地万物，各安其时成为美好。
主よ、あなたが天地万物を創造されたのはすべて時にかなって美しいものです。
可是主啊，我们人常常背逆你。
けれども主よ、私たち人は皆時に逆らったりします。
破坏与大自然的关系，
大自然との関係を壊し，
也破坏人与人之间的关系，
また人と人との間の関係も壊していきます。
最糟糕的是，我们破坏了与你的关系。
さらには私たちとあなたの間の関係も壊してしまいます。
这使得我们人类常常落在危险的境地。
そして私たち人類が時に危険な立場に落とされることもありますけれども。
受死亡的咒诅，
さらには死の呪いにを受けることもあります。
但是感谢主，你始终爱我们。
けれども主よ、ありがとうございます。あなたが結局いつも私たちを愛してくださっていること、ありがとうございます。
你为我们赐下了你的独生爱子耶稣基督。
あなたが私たちのために愛する一人子を与えになったこと。
为我们的罪做了挽回祭。
私たちの罪のゆえにそれをあがなってくださったこと。
谢谢你这样的大爱。
あなたのこのような大きなご慈愛をありがとうございます。どうぞあなたの愛が私たちの心を動かし、
让我们有力量活出爱、
私たちがより活力を持って愛に生きることができますように。
主啊，也求你顾念因各样缘故无法出席今天聚会的弟兄姐妹。
また主よ、どうぞいろんな原因のゆえに今ここに集まれない兄弟姉妹を覚えます。
透过网络的直播，
ネットでの配信を通して，
或是其他的方式，
またはそれ以外の方法を持って，
让他们同样感受到你的同在。
彼らが私たちと同じようにあなたの愛に預かることができますように。
特别求你来看顾身体软弱的肢体。
特に病のゆえに来れない人を覚えます。
成为他们的安慰和医治。
どうぞ彼らの慰めと癒しとなってください。
主啊，求你恩高灵源一牧师的口。
またどうぞ今日語られる林牧師先生の口を清めてください。
令他的腹中流出活水江河。
どうぞ彼から出てくる言葉が生きた言葉となりますように。
来滋养我们干渴的心。
それが私たちの乾ききった心を潤してくださいますように。
主啊，求你赐给我们受教的耳。
どうぞ私たちが聞く耳を持ち。
透过你的话归正我们的思想。
あなたの御言葉を通して私たちの思いが正されるようにしてください。
求主亲自来祝福我们的教会。
どうぞあなたご自身が私たちの教会を祝福してください。
也同样祝福我们的分会。
また私たちの分教会をも祝福してください。
也祝福全地奉你名聚集的教会。
またこの世界においてあなたの御名によって集会を行っているところをそれぞれを祝福してください。
我们知道在中国。许多教会受疫情的影响都无法正常的聚会。
私たちは中国各地においてこの新型コロナウイルスのゆえに集まれない教会を知っていますけれども。
主啊，求你加倍的赐福与恩待。
どうぞあなたがその一つ一つの兄弟姉妹をより祝福してくださいますように。
即使地上的聚会停止。
地上での集会が止んだとしても。
也不停止从天而来的爱。
それでも天からの愛は止むことがありません。
この祈りは
我が主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。接下来我们再用诗歌第109首来赞美。
では続けてホサナ聖歌109番を持って賛美いたしましょう。
向你更热心，向你挂更。
一起来攻读今天的圣经章节。
続けて本日の聖書箇所を共に拝読いたしましょう。
请大家打开马太福音六章十九至三十四节。
どうぞ新約聖書マタイの福音書六章十九から三十四節をお開きください。
马太福音六章十九至三十四节。
マタイの福音書六章十九から三十四節。
我们先请中文的弟兄姐妹。
まずはじめに中国語。
不要为自己的积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种也不收也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你们想野地里的百合花怎么长起来，它也不劳苦也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么喝什么穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够。
では続けて日本語で拝読いたしましょう。マタイの福音書6章19節。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身は明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、 また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はこれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
今天在我们当中证道的是林元义牧师，题目是天国的宝贝。
本日私たちの間でメッセージを取り継いでくださるのは林牧師先生です。テーマは天にある宝。
下面有请林牧师。
この後の時間を林牧師先生にお委ねしたいと思います。兄弟姉妹の皆さんこんにちは。
感謝上帝的恩典、今天有机会在这个地方分享上帝的话语。
このように神様からチャンスをいただいてここで神様の言葉を分かち合うことができること、ありがとうございます。
今天能够站在这个地方我觉得是很有意义的。
ここに今日立てることはとても有意義なことだと思っています。
我2006年就来过这个教会。
実は2006年に一度この教会に来ました。
没有来讲道，但是我进来参观了。
その時は決してメッセージをしに来たわけではありませんけれども、中を少し見ました。
从那个时候，我也常常为这个教会来祷告的。
その時から私はよくこの教会のために祈っていました。
然后今天有机会站在这里，我觉得是上帝的恩典。
そして今日このようにしてここに立つチャンスが与えられたのは本当に神様の恵みだと思っています。
那下午能够在这里跟大家一起聚会，我觉得也很有意思。
またこのように午後の時間に皆さんと集まれることもとても有意義だなと思っています。
我过去有非常多的经验在各个不同的教会分享。
過去これまでにそれぞれ違ういろんな教会においてメッセージを分かち合った経験がありますが、
但是我最怕三点讲道。
けれども一番怖いのは3時にメッセージを語ることが怖いです。
以前有一个教会的妇女团契常常请我三点去讲道。
昔とある教会の婦人のスモールグループが私によく3時にメッセージをするように招いていました。
你知道为什么3点讲道最不容易？
なぜ3時のメッセージは難しいんでしょうか？
因为很容易打瞌睡。
それは居眠りしやすいからです。
那个这是牧师一打开圣经大家都想睡觉。
牧师先生が聖書を開けばみんな居眠りし始めるのです。
いや、但是感谢主我们能够在这个时候聚会。
けれどもそれでもこの時に集まれること本当に感謝です。
我一向就很喜欢接受挑战。
私は本当にチャレンジなことが好きですけれども、
越有挑战越兴奋。
チャレンジであればあるほど興奮します、奮い立ちます。
帮助这段的时间。
なのでどうぞ主がこの時間を守ってくださいますように。
今天跟大家分享天国的宝贝这个题目。
今日皆さんと分かち合いたいのは天にある宝です。
马太福音有非常多丰富的教导。
マタイの福音書には多くの教えがあります。
所以我们看这个马太福音第六章十九节以后的经文。
マタイの2章の19節の後の聖書箇所を見ると、
那我不知道你知道前面说什么吗？
この前に何が書いてあるか皆さん ご存知か分かりませんが、
我们从十九节看到前面说什么。
19節の後を見ましょう。その前は何て書いてありますか？
这个你刚刚才背的。
あなたが先ほど拝読したばかりのものです。何が書いてありますか？19節の。あ、19節の前には主の祈りが書いてあります。
第六章に開始看
と、もし6章から見ると、
那你会发现到主说不要像假冒为善的人这样祷告。
どうぞ偽りのように祈らないでください。偽善者のように祈らないでくださいと書いてあります。
いや、所以你们要这样祷告。
なのであなたたちはこのように祈るべきだというふうに続いていきます。
那这个所以你们要这样祷告就是主导文。
それがまさしく主の祈りなのです。
いや、那为什么主说所以你们要这样祷告？
なのでどうしてあなたたちはこのように祈らなければなりませんでしょうか？
表示说那些假冒为善人的祷告是错误的。
それは偽善者たちの祈りが間違っているということなのです。
所以你们要这样祷告。
間違っているからこそあなたたちはこのように祈るべきなのです。
我们的主导。
それが主の祈りです。
所以马太福音前半段主耶稣在教导，就是说不要假冒为善。
なのでマタイの福音書のこの6章の前半分は偽善者のように祈らないでくださいというふうに教えています。
那我们的信仰一定是要真诚。
私たちの信仰は誠のものでなければなりません。
不是假冒为善。
偽善なものであってはなりません。
所以不要假冒为善。
どうぞ偽善者にならないでください。
那不要假冒为善的话，现在走到马太福音第六章的下半段。
偽善者にならないというのは今6章の後半を見ていきますけれども。
讲到这个财宝的问题。
この宝という話まで来ました。
所以主耶稣如果讲财宝的问题。
なので神様がイエス様が宝について話すときは、それはあなたに何をしてほしいという意味合いが含まれていますか？
偽
善者にならないのなら、それは神様が私たちに身を委ねる、忠実であることを願っているのです。私たちに忠実なしもべになることを願っておられる
んです。最能够考验我们的忠心跟委身。
どのようにして私たちの忠実さを測ることができましょうか？
就是钱财的问题。
これはまさしくお金に関わってくると思います。
你看一个人怎么样处理他的钱财。
その人がどのように自分の財産を使っているかの、
你就知道这个人多么委身。
それを見ればこの人がどういうところに身を委ねているのかが分かると思います。
钱财不是最重要的。
なので金銭というのは一番大切なものではありません。
但人怎么处理钱财就能够看出这个人的心在哪里。
けれどもこの人がどのように自分の財産を処理しているかで、その人の心の在りかを見ることができると思います。
所以什么是真正的财宝？
なので本当の宝、本当の財産というのは何でしょうか？
如果我们没有真正的委身。
もし私たちが本当にへり下って主に身を委ねなければ、
我们最终得到的就是忧虑。
私たちが最終的に受けるものというのは悩み、憂いだったりします。
你如果观察现在的社会、
今の社会をよく観察すると、
忧郁症的人很多。
うつ病の人は本当に多いのです。
在日本多吗？
日本はどうでしょうか？
我还不是很了解。
そんなにはまだ僕は詳しくないのですが、
但是在我服侍过的教会里面有很多这样的问题。
けれども過去において私が仕えてきた教会の中ではこのような問題が多くありました。
钱少也会忧郁症的。
お金が足りなくてもうつ病になります。
钱多也是会忧郁症的。
お金が多くてもうつ病になるのです。
所以你会发现到，如果你真的没有学习交托仰望主这个事情。
もしあなたが本当に神様に委ねるということを学んでいなかったら、
你会发现到我们最后真的只有忧虑而已。
私たちは最終的に鬱しか憂鬱しか残らないのです。
第二个信仰里面的忠心跟委身是可以被验证的。
信仰の中における忠実さというのは、実証することができるのです。
也就是说，真的上帝会考验我们的忠心跟委身的。
それは神様が私たちをテストするのです。
我们说我们很爱主。
私たちが神様を愛しますというとしましょう。
这个是需要被验证的。
これは試練、テストされる必要があると思います。不是
说我们爱主就可以了。
それは私たちが主を愛しますと言ったからっていいものではないのです。
从环境里面能够认出一个人是不是真的爱主。
環境からその人が本当に主を愛しているかを見ることができると思います。
如果在苦难里面你还是选择跟随上帝。
苦難の中にあってもあなたはなおも主についていることを選ぶのなら。
这个是爱主的。
これは本当に死を愛するということです。
所以有时候问题的发生可以看出一个人的信仰在哪里。
そしてだから時には問題の発祥の地がその人の心のありかというふうに見ることもできます。
第三个主才是我们真正的财宝。
では3つ目に主こそが本当の宝なのです。
而且主才是那真正永恒的财宝。
それ主こそが永遠なる本当の宝なのです。
所以真正的财宝讲的是你真正的信仰。
本当の宝こそあなたの本当の信仰のありかなのです。
真正的信仰就是你的整个的价值观。
本当の信仰というのはあなたの価値観そのものです。
我不知道你怎么知道你的母语是什么。
あなたの母国語が何であるかは分かりませんが、どのようにしてあなたの母国語を見ることによって知り得ましょうか。
有的人说你算那个数字的时候，你用什么数字，用什么语言说那个数字，就那个是你的母语。
人によっては計算するときに使っている言語が本当に自分の母国語だというふうに言います。
就你用什么语言讲数字最顺。あ
なたはどの言語で一番スラスラと数字を言うことができますか。私は過去においていろんな国に住んできましたけれども
我住過美國、
アメリカ、
我住過印尼、
インドネシア、
我住過泰國、
タイ、
我現在住在澳洲、
今はオーストラリアに住んでいます。
我发现我到任何一个新的地方第一个学习是什么。
私が新しい国に行けばそこで一番最初に勉強するのは何だと思いますか。
数字。
それは数字なのです。
因为你要买东西你要知道多少钱啊。
あなたが何かを買うときにそれがいくらであるかを知る必要があるんです。
所以有人认为当你用什么语言讲数字最方便的那个语言就是你的母语。
なので人によってはあなたが数字を話すときに最も流暢に話せる言葉こそが母国語だというふうに言います。
那我一直在想我的想法是说那为什么是数字。
なのその時に私はこのように考えたのです。なぜ数字なのでしょうか。
最終还是跟钱有关系吗。
それは最終的にはお金とつながっているのです。
什么最影响到你对金钱的观念那就是你的价值观。
何が一番あなたの金銭面的な感覚とつながっているそのものこそがあなたの。
而当那个事情变成你的价值观的时候你就会委身在那个事情上面。
それがあなたの価値観に影響すればするほどあなたはそこに身を委ねてしまっているのです。
也就是说你为了这个事情你可以把你的生命付上去。
あなたがこれのためならこれのことのためなら自分の身を委ねることができるのならそれがあなたの価値観のありかなのです。
所以你发现信仰到最后它就是讲究委身。
最終的な信仰の最終的な行き先としては身を委ねるということなのです。
而当你委身的时候那就是你的信仰。
あなたがそこに身を委ねるならそれがまさしくあなたの信仰なのです。
所以在过去的整个教会历史里面
過去の教会の歴史の中において
你看教会历史里面有相当大的部分讲的是殉道的历史。
教会の過去の歴史の中で多くの歴史で語っているのがこのメッセージを語るということです。
有一些人他真正愿意为主而死的。
多くの人中には本当に殉教することを喜ぶという人もいますけれども。
所以当一个人愿意为主而死的时候，那就是他的信仰。
その人が主のためなら身を投げ打つことができると考えるのならそれが本当の信仰だと思います。
所以信仰一定会回到委身这个事情上。
なので信仰というのは本当に身を委ねるというところに戻ってくると思います。
我们回到刚刚所念的这个经文。
先ほど読んだメッセージに戻っていきたいと思います。
这个经文说你的财宝在哪里，你的心也在哪里。
この聖書箇所ではあなたの宝のあるところにあなたの心もあるという。
你的眼睛就是身上的灯。
あなたの目が体の明かりが目だというのです。
你的眼睛如果嘹亮，全身就光明。
あなたの目が健全ならあなたの全身も明るいのです。
我不知道多少人明白整个现在社会的关于慈善奉献的事情。
この
慈善奉献。帮助穷人的奉献。
貧困層のに使えるということについて皆さんがどれだけご存知かは知りませんけれども、
我看到一个资料讲到美国全年的慈善奉献，你会很惊讶。
とあるアメリカのとある資料を見たんですけれども、そこの数字を見てとてもびっくりしました。
如果你猜想整个日本 这个慈善奉献一年大概会多少钱？
この日本においてのこの金銭面的な奉仕っていうの、献金っていうのがどれくらいあると思いますか？
你觉得会是多少？
あなたはどれくらいあると思いますか？
整个日本一年的慈善奉献，你觉得是多少钱？
どれくらいあると思いますか？丸一年で日本はどれだけあると思いますか？
多少日币？
日本円にしてどれくらいあると思いますか？
100万。
100万円でしょうか？
有的人一年都不止一百万，一个人都不止一百万。
募金どれだけやりますか？
啊，我给你看一下美国一年多少奉献。
アメリカではこれくらいです。
2015年整个美国一年的奉献是3,730亿。
2015年の1年間のアメリカの募金は373ドルです。
我数字很差的，这个叫我翻译我不会的。
300億ドル、373億ドル。
啊，这个有时候不容易翻译的。那到了2018年，他的奉献是到4,277亿。
そして2018年には、4,277亿，
4,000多亿美金。
4,000億ドルなのです。
你知道这个叫我已经不知道怎么想了，我不会想了。
もう数数字に弱いので、これ考えることも難しいのですが。
我的问题是为什么？一年的慈善的奉献能够到这么多的钱。
私の疑問は一年間の募金がなぜこれだけ集まるのかということです。
你知道一个人的奉献有很多不同的理由的。
一人の募金する理由というのはいろんな理由が考えられると思いますけれども。
有的人奉献是赎罪来的。
ある人は罪を贖うために。
做了坏事，他拿一点钱出来，他就觉得心里面比较平安
了。悪いことをしたからお金を募金してちょっと気持ちを軽くする。
有的人奉献是还是为自己的。
ある人はやはり結局は自分のために募金をする。
虽然他把钱拿出来，可是他是为了自己，他不是为了别人。
人はお金を出して募金するけれども、人のためではなく結局自分のために募金しているだけという人もいます。
这个都不是在信仰里面所建立的奉献。
けれどもこれはすべて信仰の中にある献金ではありません。
真正的奉献，你是委身，你是为了主的。
本当の献金というのは主のためにする献金なのです。
所以约翰卫斯理有讲一句话。
ウェストミンスターはこのように言っていますけれども。
他说：“你尽量的赚。”
あなたはどうぞ稼いでください。
应该工作，应该赚钱。
働くときべきときに働いてお金を稼いでください。
你也应该尽量的存。
そしてどうぞたくさん蓄えてください。
你们有存钱吗？
皆さんはお金を貯めていますか？
你们都有存钱吗？
皆さんお金は貯めていますか？
有的存，好像有的不存呢。
貯める人と貯めない人がいると思いますけれども。
但是约翰是说你要尽量的给。
けれどもどうぞ皆さんあげてくださいとのように続くのです。
我有时候在教会我也讲这个事情。
私も時には教会でこのように言います。
有一次我在印尼在一个团契讲到。
ある時インドネシアのスモールグループでこのように話しました。
我告诉弟兄姊妹、
兄弟姉妹にこのように言いました。
如果我们赚10块钱、
私たちが10円稼いだとしましょう。
最少你应该存1块钱。
少なくとも1円は貯めてください。
你觉得怎么样？
どう思いますか？
可以还是不可以？
いいと思いますか？よくないと思いますか？
合格
ですか？
如果我赚十块钱存一块钱，还可以吗？
十円稼いで一円貯めるのはどうでしょう？
那我讲完之后，有一个老太太来找我。
そしてこのメッセージをし終わったと後にある婦人が僕の元に来ました。
老太太说：“你牧师，你讲错了。”
その婦人はこのように言ったのです。林さん間違ってますよ。
我说我是用十分之一概念。来讲这个事情哪里错？
その時私は言いました。私は十分の一の概念を持って話しましたけれども、どこが間違っていますか？
你这样的做法，你永远不会有钱。
その人は、その夫人はこのように言いました。このような考え方ではあなたは永遠にお金持ちにはなれません。
我就问他说：“那你觉得怎么样才会有钱？”
ではどうしたらよいでしょうかと尋ねました。
赚十块钱。
十円稼いだのなら。
你最多只能花一块钱。
あなたは1円しか使っちゃいけないんだよって教わりました。
原来这个老太太真的很有钱。
このご婦人は本当にお金持ちなのです。
原来她是赚十块钱，她只花一块钱。
彼女は十稼いで一しか使わないのです。
所以我们永远冲不过她的。
なので私たちは永遠に彼女の右に出ることはできませんけれども。
但是在圣经里面。
けれども聖書の中では。
我们存钱的目的是什么？
私たちがお金を貯める目的は何ですか？
我们赚钱的目的是什么？
私たちがお金を稼ぐ目的は何ですか？
今天很多人都是为了自己。
今日 今日多くの人が結局は自分のために働いている
のです。我在追求的是一个为自己的一个
私たちが今日追求するのは今より良い生活なんです。
我可以买到我所喜欢的、我所要的东西。
私が欲しいもの、私が好きなものを買いたいのです。
但是你知道，当你购买你所喜欢、所需要的东西的时候，你会发现到一件事情。
けれども、あなたが自分の欲しいもの、買いたいものを十分に買えたときにあることに気づくと思います。
有人认为我们所买的东西有70%是我们不需要的。
ある人はこのように言います。あなたが欲しいと思っているそのものの 70% は本当に必要ではないものなのです。どうでしょうか？
有时候你买的衣服你根本没穿。
とある時あなたが買ったものをあなたは決して着ることはないかもしれません。
你买的鞋子你根本也没穿。
あなたが買った靴も決して履かれることがないかもしれません。
算平均 70% 其实我们买的我们用不着的东西。
平均して私たちが買った 70% のものは本当は不必要なのです。
圣经的一个概念就是我们所拥有的应该是为了上帝的国度。
なので聖書的に言うなら私たちが本当に持つべき価値観というのは神様の御国で見た価値観なのです。
这个也是上帝赐福给我们，赐给我们金钱一个很重要的一个意义。
そしてそれは神様が私たちにお金を与えてくださる理由意義なのです。
上帝要使用我们。
神様は私たちを用いてくださろうとしています。
使用我们所拥有的。
私たちが持っているものを用いてくださろうとしています。
所以当别人有需要的
时候，他の人が必要な時に、
我们能够运用我们所拥有的来帮助他的时候，
もし私たちが持っているものでその人を助けることができるのなら，
我们所拥有的金钱就成为非常有意义的事情。
その時私たちが持っている宝富はとっても有意義なものになります。
所以第十九节说，不要为自己积攒财宝在地上。
なので19節にはこのように書かれています。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。
只要积攒财宝在天上。
自分の宝は天に蓄えなさい。
因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。
あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
所以财宝是在你的心里面。
なので宝というのはあなたの心の中にあるのです。
这个就是你的观念，你的价值观。
これがあなたの価値観なのです。
然后二十二节说，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明。
そして22節には体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが。
你的眼睛若昏昏，全身就黑暗。
もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。
如果我们有机会我们去查考希腊文的时候，希腊文看希腊原文，
私たちが、ヘブライ語を見るときに、
いや、你会发现到希腊文讲嘹亮，它是单一的意思。
明るいというのは単一ということです。
这一句话意思，你的眼睛若嘹亮，
あなたの目がもし明るければ，
意思是说你的眼睛如果看一个地方，
あなたの
看一个地方，
目のフォーカスが一点に集まるのなら，
你的全身就光明，
あなたの全身は明るいのです。
那另外的，如果你的眼睛若昏花，
目が悪ければを原文で見ますと，
这一句话的意思是，如果你看那个有罪的地方，
それは。あなたがその罪あるところを見るのならという意味になります。
你的眼睛，你全身就黑暗。
その罪あるところを見るとき、あなたは暗くなるというのです。
所以主耶稣讲这个事情，就是说我们怎么样能够专一的仰望主。
この話を主がされたときに、それは私たちのフォーカスがどのようにして主に集まるの、集まるべきかと語っています。
当我们不管发生什么事情，我们都仰望主的时候。
どのようなことが起こっても私たちがただ主にフォーカスを当てるのなら、あなたの全身は明るいのです。
人的问题就是人不看主。
けれども人の問題というのは決して主を見上げないことです。
人看着世界。
人はこの世を見ます。
所以当你看着世界的时候，其实你所看的地方是一个罪恶的地方，是一个邪恶的地方。
この世を見るというのはあなたが見るところには邪悪があり罪な世界ということです。
那我们就会落到黑暗的地方，你就会昏花。
その邪悪な世界を見るときに、あなたは暗闇の中に落ちるのです。
所以有时候，当你不建立你属灵的价值观的时候，
あなたが自らの霊的な価値観を、
你就会发现到你的生活就会开始出现罪的问题。
価値観を築き上げないのなら、あなたの生活の中には罪の問題がどんどん出てくると思います。
因为我们没有紧紧的跟随上帝。
私たちはしっかりと神様についていってないからです。
我们没有好好的跟随上帝。
私たちはちゃんと神様についていけていないのです。
那整个生命就会出现很大的问题。
そうすれば私たちの命において大きな問題が出てきます。
你知道有一次我遇到一个人。
ある時私はある人に出会いました。
这个人他是相当有钱的一个人。
この人は相当にお金を持っていました。
你看他所用的、所住的、所穿的，你都觉得哇，真的很羡慕他。
持っているもの、住んでいるところ、着ているもの、すべてきらやかなのです。
有一天他在跟我讲话的时候。
ある日その人が私に話をしていました。
他说：“林牧师，我感谢上帝。”
林牧師先生、私は神様に感謝をします。
我的钱九辈子都用不完。
私の持っているお金はこの生涯9回やり通したとしても使い切ることはできません。その人が私にこの言葉を話したときに、私はちっとも羨ましいと思いませんでした。その人が私にこのことを話したときに、私はこの人の信仰はきっと問題があることを知りました。その人が見たのは自分の持っているお金の多さです。
但我在他的生命他的讲话里我看不到我看不到一点点上帝的影子。
彼の言葉から私は決して主の影を見ることはできませんでした。それがまさしくこの
23節のです。
もしあなたが主にフォーカスを当てていないのなら、
你一定会掉到罪里面去。
あなたはきっと罪の中に陥ります。
有一天你所拥有的成为你的问题。
ある日あなたが持っているものはあなたの罪、あなたの問題になっていきます。
所以建立一个信仰比追求财富是一个更重要的事情。
なので信仰を築き上げることは財産を追いかけることよりも大切なのです。二つ目に、
天国的宝贝在乎的是我们的选择。
天の宝というのは私たちの選択に左右。
我们不能侍奉两个主。
私たちは決して二人の主人に仕えることはできません。
所以这个选择里面其实也只有一个选择。
なのでこの選択肢の中には実は一つの選択肢しかないのです。
你知道人生啊，很多的选择。
人生の中には多くの選択肢、岐路があります。
所以有人说，人生就是选择跟放弃的过程。
ある人は人生は選ぶか諦めるかの過程、それだけだと言っています。
其实我们眼睛一打开就要做很多决定。
実は私たちが目を開ければそこには多くの決定すべき瞬間があるのです。
但是我请问大家，我们能够每一个决定都做正确的决定吗？
皆さんに聞きたいと思います。私たちはすべての選択肢において正しい選択をすることができますか？
你有办法做一个非常正确的决定吗？
あなたはどのようにして正しいという選択をすることができますか？
这个是很困难的事情。
これは実はとても難しいことなのです。
因为明天怎么样，我们都不知道。
なぜなら明日がどうであるかを私たちは知らないのです。
明天会如何，我们不知道的。
明日がどのようになるかなんて私たちは知らないのです。
所以你知道为什么圣经一直劝我们说我们要跟随上帝？
ではどうして聖書は私たちに神様についていくべきかを語っているのでしょうか？
因为我们看不到，但是上帝看见了。
それは私たちには明日は見えないけれども神様には見えるからなんです。
上帝也愿意带领我们走过那前面的道路。
そして神様もまた喜んで私たちを前のこの見えない困難道を乗り越えるように連れてくれることを喜んでいます。なので私たちには多くの選択肢がありますけれども、けれども私たちには一つの選択肢しかないのです。それは主についていくということです。
当你跟随上帝的时候，你就知道将来一定是可以看见那光明的未来。
それはあなたが主についていくという選択肢をするときにあなたの将来の明かりが見えるのです。
因为他是一个良善的上帝。
それは主が優しい良い方だからです。
你知道我告诉你我住过很多的地方。
私は多くの場所に住んだことがあります。
坦白讲没有一个地方是我的选择。
けれどもどの場所も私の選択肢ではありませんでした。
我怎么样到印尼去的，你会吓死。
私がどのようにインドネシアに行ったかはあなたを驚かせるかと思います。
我那时候在美国读神学。
その時私はアメリカで神学を学んでいました。
其实当时候有一个教会希望我留下来帮助他们。
その時アメリカのある教会は私に残って手伝ってほしいと言っていました。
也是一个选择。
それも一つの選択肢だと思いました。
常常为这个事情祷告。
なのでそのことのためによく祈りました。
然后当我放假我回到台湾去的时候。
そしてそれを下ろその荷を下ろし、そして休みの時に台湾に帰り。
那我其实是拿了 I-20， 然后要回去把我太太小孩子都接到这个美国去的。
実は、
把我I-20 学生签证。
学生ビザを持って奥さんと子供を連れて行こうというふうに考えていたのです。
所以我就到台湾去办这些事情。
そしてそのために台湾に戻って、処理をしていました。
当我在办这个事情的时候。
この物事を処理していく間において。
我的院长来了台湾。
私の進学校の院長が台湾にやってきました。
然后他就打电话给我。
彼は私に電話をしました。
他说你愿意跟我去中国做培训吗？
そして私と共に中国に行って、聖書のクラス、神学講座のクラスをやりませんかと。
那时候其实每天没事干的，我说可以啊，我去帮你咯。
実はその時私は時は持て余していたので、喜んでいきますと答えました。
所以我就到中国去教圣经两周。
なので中国に神学講座のために2週間渡りました。
教完之后我跟他会合。
それが終わった時に一緒に集まりましたけれども。
那时候在北京。
その時は北京で会いました。
他到了北京，他说：“那你愿不愿意跟我去印尼看看？”
そしたら続けて院長はこのように言いました。では僕と一緒にインドネシアに行って見てみませんかと。
我想可以啊，你带我去哪，我就跟你去哪里好了。
いいですよ。あなたが私を連れて行くならどこでもついて行きますよって言いました。
从北京跟他到印尼去了。
そして北京から一緒にインドネシアに行きました。
到了印尼，他跟我说：“你就留下来好了，不要走了。”
インドネシアに着いたら院長は私に、ではあなたはここに残ったらよい、もうここから出なくてよいよと言いました。
あ、怎么可以啊？
え、どういうことですかと。
我所有的行李东西都在美国
啊。私のありとあらゆる荷物は全部アメリカにありますし。
没关系，下次来的时候我帮你带过来。
大丈夫大丈夫、次僕が来た時に持ってきてあげるよと。
他说这里很需要能够讲中文的传道人，你留下来帮忙好
了。ここには中国語ができる伝道師が必要だ、どうぞ残ってくださいと。
你知道我就留下来了。
そして私はそのまま残ったのです。
我留了14年在印尼。
そして私は14年間インドネシアに残りました。
我说，哎，怎么可能有这样的事情？
本当にこのようなことがありえましょうか？
就是这样发生的。
けれどもことはこのようにして起こったのです。
但是当我选择留下来的时候，
私が残ると選んだときに，
我在印尼学了相当多的事情。
私はインドネシアで多くのことを学びました。
我很多的侍奉都是在印尼学习。
私の多くの使える上でのことについては、
我觉得那一段的过程在我的侍奉里面帮助我非常的多。
多くはインドネシアで学びましたけれども、この14年間は私の人生において多くの助けを与えてくださいました。
你了解我的意思吗？
私の言っていることがわかりますか？
我觉得正常的人觉得留在美国比较好的。
普通な人、正常な人はアメリカに残った方がいいと思うと思います。
但是上帝的选择比我的选择更好的。
けれども神様の選択っていうのは私の選択よりもはるかに良いのです。
所以我们要把自己前面的道交托给上帝。
なので私たちは私たちが歩むべき道を主に委ねる必要があると思います。
他看得比我们更多的。
神様が見えているものは私たちもよりも多いのです。
为什么要交托给上帝？
ではどうして主に委ねますか？
如果是你的话，你从这个圣经里面，你觉得为什么我们要把我们的未来完全的交托给上帝？
あなたは聖書を通して聖書を見てなぜ主に委ねるべきだというふうに考えますか？
你觉得为什么？
あなたはなぜそのように思いますか？
你知道这个，如果你深深的去思考的时候，这是主权的问题。
あなたが本当にこの問題に向き合うときに、これは主権にのも。の問題になってくることに気づくと思います。
我们还是很习惯我们做我们自己的主人。
私たちは今でもなお自分の主になること、自分で自分の主権を持つことに慣れていると思います。
我自己的人生我自己选择。
自分の人生だから自分で選ぶと思っていると思います。
我自己的人生我要自己负责。
自分の人生だから自分で責任を持つ。
我们不让任何人来干涉我们的选择。
自分の人生だから他の人に干渉されない。
包括上帝都不可以干涉。
それは神様でさえも干渉してはならないと。
但是二十四节说什么？
けれども二十四節はどのように言いますか？
一个人不能侍奉两个主。
誰でも二人の主人に仕えることはできません。
一个人不能侍奉两个主。
誰でも二人の主人に仕えることはできません。
你了解吗？
わかりますか？
这句话你懂那个意思吗？
この御言葉の意味が分かりますか？
你知道这个主不是我们感觉的那个主的意思。
この主人っていうのは私たちの思っている主人ではありません。
这个主真正的意思是主人的意思。
この主人っていうのは本当の主人、主っていう意味です。
主在讲这个事情的意思是说我们是奴隶。
神様、聖書を見ると私たちは奴隷というふうに言いますけれども。
我不知道这个日文在讲这个主的时候是什么意思。
主人。
是奴隶主人的关系吗？
是。
OK， 所以日文的翻译就不错了。这个是讲到主人跟奴隶的关系。
日本語ではしっかりと奴隷と主人というような訳になっていますけれども。
奴隶是不能够有自己的选择的。
奴隷というのは選択肢がないのです。
因为我住过印尼啊。
私はインドネシアに住んだことがあります。
印尼有佣人的。
インドネシアには
以前我也有佣人的。
召使いですかねがいましたけれども、私もかつてはいました。
用人的意思就是你叫他煮饭他就煮饭。
それはどういう意味かというと、ご飯を作ってくれと言えばその人は作りますし、
洗
濯をしてくれと言えばその人はしてくれます。
你叫他扫地他就扫地的。
床を掃いてくれと言えば掃きますし、
他绝对不会说你叫他煮饭他跑去洗衣服，不会的。
ご飯を作ってくれと言ってるのに洗濯しに行くようなことはないです。
他会完全照着那个主人的吩咐做应该做的事情。
それは完全に主人が言ったことに従ってやるのです。
所以我的问题，我给你们一个问题。
なのでここで皆さんに問いかけたいと思いますけれども、耶稣
真的是你的主吗？
神様は本当にあなたの主人ですか？
当他吩咐你做的每一个事情的时候，你都愿意去做吗？
神様があなたに言うことをあなたはすべて喜んでやれますか？
一个人不能侍奉两个主。
誰も二人の主人に仕えることはできません。
意思是说，你是我的。
それはまさしくあなたは私のものだということです。あなたは私の言うことのみを聞くべきなのです。
所以 你现在明白马太福音第六章在讲忠心跟委身的时候主的那个教导的意思吗？
ここまで来てあなたはこの6章において語られる身を委ねるこの忠実さについて分かってきましたでしょうか？
主は你是我的。
主はあなたは私のものだと語ります。
你只能够忠心于我。
あなたはただ私に忠実であるべきだと語ります。あなたは二人目の主人がいてはならないというのです。なので私たちがこのような選択をするときに、
主不是一般的那个主人。
主人というのはこの普通のような主ではありません。
那个邪恶的主人。
その邪悪な主人ではありません。良くない主人ではありません。主
是那个最良善的主人。
主人は神様はまさしく最も良いお方なのです。
如果我们这样跟随主、
この時に私たちが主についていくのなら、
这个主人就会眷顾我们。
この主、神様というのは私たちを顧みてくださいます。
我们就不会忧虑跟不信。
私たちには憂いもなく、
神的眷顾就会使我们得胜那个忧虑跟不信。
憂いもなく疑う必要もないのです。神様の顧みというのはこの憂いやに勝つものなのです。
我刚刚在这个团契里面有跟大家分享。
私は先ほどグループの中において皆さんに分かち合いをしましたけれども。
我其实很软弱的。
実は私はとても弱い人です。
那我的婚姻我有我的学习。
私の結婚生活においてもまた私は学びの中においても。
我的家庭有家庭的学习。
私は学校あ家族の中においても家族で学ぶことがありますし、私は皆さんと同じです。全てのことを学びを通して一つ一つ学んで。我可以告訴你我真的很愛我的兩個孩子。私は本当に二人の息子を愛しています。
我可以犧牲我所有的一切就成全他們。我可以做到。
私は自らの持っている全てを持ってその二人にあげることもできますし、
但是我的問題是我的孩子不没有这样的感觉。
けれども問題は私はこのような感覚があっても私の二人の息子にはこのような感覚がないのです。
爸爸太权威
了。この二人の息子は決してその愛を感じず。
爸爸也太这个啰嗦了。
お父さんはとても口うるさく自分ばっかり主権を握っていると考えています。
有时候呢孩子他不太愿意跟我讲话。
なので時には二人の息子は喜んで僕とは話してくれません。
怎么办？
どうしましょう？
啊怎么办？
どうしたらよいでしょうか。
你觉得应该怎么办？
あなたはどのようにしたらいいと思いますか。
怎么办？
どうしますか。
啊？依靠神。啊，当然要依靠神啊。
主に頼る。ま、もちろん主に頼るべきだと思います。
你依靠神，天天看你儿子的臭脸，你怎么样？
主に頼ったところで毎日のように息子のその。
那真的，我其实就是依靠神。
その嫌な顔を見てもどうでしょうか。けれども本当に主に頼るしかないのです。どうしたらいいのかわからないのです。
越讲他离我越远。
話せば話すほどどんどん遠ざかっていくのです。
我只能够依靠神，就是主啊，求你帮助。
なので主により頼むしかなく、主をどうぞ助けてくださいと祈るしかありません。
你要我做什么我都愿意。
あなたが私に言うこと何でも喜んでやります。
你要我跟他道歉我也愿意。
その息子に謝ることでも喜んで謝ります。
只想改善这个关系。
私はただこの関係をより良くしたいと願っています。
你知道这个也是这样子，就是什么事情都没有改变，就这样子。
けれども依然として何も変わらずそのまんまなのです。
到有一天。
ある日。
啊，我的儿子打电话给我了。
私の息子が僕に電話をかけてきました。
他跟我讲到他的一些问题。
彼が 抱えている問題を分かち合ってくれたのです。
我说谢谢你告诉我这些问题。
私はこの問題を分かち合ってくれてありがとうと答えました。
我说我做了很多的辅导的工作。
私は多くのカウンセラーの仕事をしてきましたけれども、
我不敢说我是最好的。
私は決して自分がベストであるというふうに言うことはできません。
但是我还是很有经验。
けれども私は多くの経験を持っています。
我做梦没有想到我需要做我儿子的辅导。
けれども決して夢にも自分の息子のカウンセラーをすることができるとは思っていませんでした。
但是我真的愿意从头把 教你怎么做。
けれども私は喜んで一から教えたいと思っています。
从那一天之后、
その日を境に
有一个礼拜的时间、
一週間の時がありますけれども
、
彼は毎日仕事の前に電話をかけてくれたのです。
爸爸为我祝福。
彼はこのように僕に言うのです。お父さんどうぞ僕に祝福の祈りをしてください。
高兴不高兴。
嬉しいでしょうか。
高兴吗。
嬉しいですよね。
高兴啊。
嬉しいですよ。
我的孩子请我为他祝
福啊。私の息子が私に祝福の祈りをしてくれと言うのです。
你了解吗。等候神。
それが分かりますか。どうぞ主の時を待ってください。
把自己完全的交给神。
自らを完全に主に委ねて。
上帝所带领的永远超过我们所想所想。
主の導き、主の備えは私たちの考えをはるかに超えるのです。
我们所做的一切常常只会带来破坏。
私たちの行う事柄というのは時には破壊をもたらしますけれども。
上帝所带领的是带来祝福。
けれども主の備えは、主の計りごとはすべて祝福に満ち溢れています。
如果与其不信忧虑、
もしあなたに憂いや、疑いがあるのなら、
你不如去仰望上帝的眷顾怜悯。
どうぞその時に主の御顔を仰いでみたらどうでしょうか。
第三个、
三つ目に、
天国的宝贝就是要先求神的国和神的义。
天の宝というのはまずはじめに、
不要忧虑说吃什么、穿什么、喝什么。
神の国とその義を第一に求めることなのです。
要先求神的国和神的義。
何を食べるべきか、飲むべきか、着るべきか考えずに、まずはじめに神の国とその義を第一に求める
んです。这是什么意思？
どういう意味でしょうか？
这意思就是把你自己交托给上帝。
まずあなた自身を神様に委ねることです。
委身什么意思？
それはどういう意味でしょうか？
委身就是这是神的国。
それは神の国ということです。
这个国有一个主。
その国には主がいます。
我们是这个国的子民。
私たちはこの国の民なのです。
所以这个国的主说什么，我们就顺服他。
この国の主人が何と言ったら私たちはそれに従うべきなのです。
这个叫做委身。
それが身を委ねるということです。
你做这样的委身，你需要信心。
このような身を委ねるときにあなたには信仰というのが必要になってきます。
我们相信这个主会做最好的带领。
私たちはこの主がベストであるということを信じるときに、
我们相信我们所信的是至高的主，是万王之王、万主之主。
私たちの信じる主がこう主であり王様であることを信じるときに、
当你做这样的信心的委身的时候、
あなたがこのように信仰を持って身を委ねるときに、
你就是带来平安。
あなたには平安が訪れます。
我告诉你，我这次来日本。
今回日本に来たときに、
十个人九个人叫我不要来。
九人十人ぐらいが私、90% の人が私に行かないようにって言いました。
这个肺炎的事情到处都是在严重的。
コロナウイルスのことでもうありとあらゆるところで大変な目に遭っていますけれども、なので言われました。日本に行くの
と。
本当に日本に行くのと。私の息子は医者ですけれども、毎日のように僕に聞きました。本当に日本に行くのかと。私はとてもいい質問だというふうに言いました。けれどもそれでも私は日本に行くのだと。
我当然是天天为这个事情祷告。
もちろん毎日のようにこのことのために祈っています。
上帝、如果你不要我来，你会拦阻。
もし神様が私に行くべきではないというならきっと止めるでしょう。
如果你要我来，我顺服。
けれどもあなたが行けというなら私は喜んで従います。
我告诉你，真的，我就祷告祷告。
私は祈りました。ただ祈りました。
平安。
平安があるのです。
平安就进来了。
その時に平安が私のうちに入ってくるのです。 私はとってもしっかり分かりました。神様は僕に行くべきだと
言います。我一点没有怀疑，一点没有恐惧，说我来会怎么样？我就是交托给上帝。
私は決して疑いもなく、恐れもなく、主に委ねてここに来ました。
既然神要我来，就有神的意思。
主が行けというのなら、主の意味があるでしょう、意義があるでしょう。
既然神要我来，神就有他的旨意。
主が行けというのなら、そこに主の御心があるでしょう。
所以我儿子就看见。
なので私の息子も見えました。決してその後は私にはこのことを聞いてきませんでした。けれども毎晩電話をかけてきます。
今天有戴口罩吗？
今日はちゃんとマスクをしたか？
有常常洗手吗？
ちゃんと手を洗ったか？
有照着我跟你讲的在做吗？
私が言ったようにちゃんとやっているかと。
我在想你是爸爸还是我是爸爸。
一体あなたがお父さんなのか私がお父さんなのか分かりませんけれども。
いや、但是感謝主。
けれども感謝な、本当に感謝します。
他很关心我们在这里的这个时间。
彼もここの時間をとっても気にかけています。
不让恐惧来带领我们的前面的脚步。
決して恐れが私たちの進みゆく道を導かないようにしてください。
让平安来带领我们的脚步。
平安が私たちの行く先を導いて。
我们是属于主的。
なぜなら私たちは主に属するものだからです。
这个叫做先求神的国跟神的义。
これこそが神の国とその義をまず第一に求めることです。
你们要先求他的国跟他的义。
なので皆さんどうぞまずはじめに神の国とその義を第一に求めなさい。
要凭着信心进入神的国。
そして、信仰を持って神の御国に入るべきなのです。
神的带领跟管理。
神様の導きと
用完全的顺服来追求生命的意。
導きと摂理に従っていく必要があると思います。また
就算追求神的意都会带来逼迫，我们还是顺服。
またその命をもって従っていく必要があると思いますし、その神の義を求めるときに迫害に受けるかもしれませんけれども、それでも従う必要があると思います。これこそがまさしく忠心、忠実をもって委ねることです。どうぞ憂いを持つ必要を持たないでください。どうぞ忠実をもって委ねてください。
当你把主看成你生命的主。
もしあなたが主をあなたの生活の中の主として見るときに、命の主と見るときに、あなたの命にはこの方向、命の方向が定まってくると思います。あなたはきっと主が導いてくださるその方向に進んでいくことができると思います。これこそが光なのです。あなたの人生は決して混沌としたものではありません。あなたにはしっかりと方向性があるのです。しっかりと神様の 目標に向かって歩いていってください。私は今日歌った賛美歌が本当にこの第二礼拝にふさわしいと思います。とってもふさわしくフィットしていると思います。
我相信这也是上帝给你的话语。
これも神様から与えてくださっている御言葉だと思います。
アメン。
どうでしょうか。
我们低头祷告。
共に祈りましょう。
天父、我们来到你的面前。
愛するお父様、私たちはあなたの御前に来ました。
我们谢谢你。
感謝を捧げます。
因为你真是那位爱我们的上帝。
それはあなたが本当に私たちを愛してくださっているからです。
你为我们舍了自己。
あなたは私たちのために自らを投げ出しました。
使我们能够得到永远的盼望。
それゆえに私たちは永遠の命の希望を見ました。
求你帮助我们。
主をどうぞ助けてください。
让我们真正忠心的来跟随你。
どうぞ私たちが本当に忠実を持ってあなたに従うことができますように。
求你帮助我们。
どうぞ助けてください。
让我们的跟随能够成为有意义的跟随。
私たちがついていくこの道が有意義なものとなることができますように。どうぞ私たちのこの命を用いてください。
能够成为更多人的祝福。
多くの祝福となることができますように。
我们把我们自己恭敬的仰望你。
私たちは自らをあな自ら私たちはここに置いてあなたを仰ぎ見ます。
求你使用我们。
どうぞ私たちを用いてください。
祷告奉主耶稣基督的名。
この祈りは主イエスキリストの名によって祈ります。
アメン。